Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは俳人の真泉まどかさん、その前編です。著書あなたへの一句についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
真泉まどか、俳人、日本再発見塾呼びかけ人代表、神奈川県生まれ。1994年 B 面の夏50句で第40回角川俳句賞奨励賞受賞。1996年俳句誌月刊ヘップバーン創刊主催。1999年北スペインサンチャゴ巡礼道900キロを徒歩で踏破。2001年から2002年にかけて釜山からソウルまでの道のり500キロを徒歩で踏破。2002年句集京都の恋にて第2回山本健吉文学賞受賞、著書多数。無料携帯メールマガジン週刊まどか歳時記を配信中。最新刊はバジリコから出版のあなたへの一句。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは俳人の真泉まどかさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、バジリコから出版されている著書あなたへの一句、こちらを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、
はい、
この本は真泉さんが手掛けている無料携帯メールマガジンがベースになっているもので、まずはこのメールマガジンからお伺いしていきたいんですけど、
はい、
このメールマガジンは当初俳句でエールというタイトルで始まった。現在はちょっとタイトル変わって週刊まどか歳時記、はい、というタイトルになってます。具体的にはどういった内容のメールマガなんですか、これは。
これはですね、俳句でエールは、はい、毎朝平日の8時に配信して、私が今まで励まされたり慰められてきた俳句、だから私の句とは限らないわけですよね。いろんな古今東西の、とにかくいろんな句と、その解説ですね、簡単な解説を添えて、毎朝8時に送信、まあ無料で送信していたものなんですね。
はいはい。
で、そもそもこれを始めたきっかけっていうのが、ここ数年すごいじゃないですか、いじめの問題とか子供の自殺、あるいはもう子供に限らず、大人も年間3万人くらいの方が日本亡くなってますよね。
1日100人近くっていうすごい数字なんですよね。
自殺者がね。はい、で、こんなに豊かな国なのにね、なんでこんなにみんな病んでるのかなって、それから子供のいじめも、私たちの頃だってあったじゃないですか。でも、はい、自殺する子ってなかなかいなかったですよね。で、なんかそんな話をしていた時に、最近のいじめって言葉によるものが多くてね、言葉によるいじめっていうのはすごく傷が深いんだっていうことを聞いたんですね。で、確かにそうですよね。言葉の痛手っていつまでも残りますよね。でもなんかこう、言葉ってそれだけじゃなくてね、もっと人を励ましたりとか、慰めたりとか、勇気を与えたりとか、プラスに働く力だってあるんだっていうことを、曲がりなりにも言葉に関わる仕事をしている一人として、子供たちに伝えていきたいなと思ったのがきっかけなんですね。それで、まあ、朝8時なら大体みんな通勤とか通学の電車、バスの中にいるだろう。で、そこで、その中でね、どれだけ多くの人が今日学校行きたくないな、今日会社行きたくないなと思っているかな。そこでこう、プルプルっと携帯が鳴って、もう本当に短い時間で読める長さの。でもこう、頑張ろうっていうメッセージを発するような、してるような一句と解説が来て、それをきっかけにこう心の向きを変えて、今日も一日頑張ろうっていう思いになってもらえればなというのがきっかけで始めました。
なるほどね。それが平日の毎朝8時という時間も決めてという。
そうですね、はい、
でもこれ毎朝ということになると相当ハードな
うん、そうですね。だからちょっと覚悟がいましたね。うんうん、始めたからには続けたいし。
なるほど、なるほど。
それから一人じゃできなかったので、うん、まあ何人かに協力を、まあその何セットしたりとか、うんうんうん、その私 IT 苦手なので、あの協力を求めなきゃいけなかったんですけど、うんうん、基本的に無料でやりたかったので、うんうん、まあ私も含めてみんなボランティアでやらなくちゃいけないので、うん、まあちょっと友人に話をして、でも、あの話をした友人が、いや、自分も、まあ、IT 関係の仕事の人はね、IT で世の中の役に立てればっていうことで、すぐに協力してく
る。それぞれが、まあ、それなりの覚悟を決めて、
そうですね。
ガッと始めたと。
はい。
はい、いうこと、うん、まあ、で、こう、年間通してという形で、やっていかれたわけです。はい。で、今が、その、週刊窓か歳時記という、ちょっと、あの、スタイルが変わって。
そうですね。はい、今はですね、週に1回なんですけれども、はい、その分ちょっと文章量を長くして、多くして、うんうんうん、それで、まあ、あの、歳時記っていうことで、四季折々の、やはり俳句と、解説なんですけれども、今回は私の句と解説を載せています、
はい、これは配信されるのはいつなんですか？
毎週日曜日の朝10時、
はい、あ、これも時間決まって
ですね、はい、
今度は日曜日にと。
そうですね、
日曜の10時っていうのはこれ意図はどう？
8時だと、うん、まだ寝てる
まあそうですね、
お邪魔にならないようにでは朝10時ぐらいにね、うん、起きてコーヒー飲みながらちょっとこう読んでいただいて、うんうん、あのできるだけ季節の言葉とか、
はい、
皆さんがあんまり知らないような雅語っていうんでしょうかね、ポエティックな言葉をこう散りばめた、うんうん、あのものにしてるんですね。ですから、おお、そうか、今日はこういう風が吹いてるんだとかね、うん、春の雨をこういう風に言うんだとか、ちょっとなんかそれでその日、まあ、休日がね、豊かなものになればなという感じです。
雅語、季語ではなく雅語というのもあるんです
か？季語もそうですね、うん、含めてポエティックな言葉、雅
びな
言葉、
と、はい、そして雅語と。じゃあこれが週1回今は配信されるペースになっていると、
そうです
いうことですね、はいはい、あの大変遅ればせながら私も昨日登録させていただきましたので、
そうですか、
今度の日曜日、
はいはい、
楽しみに待っております。
無料ですので皆さんぜひ登録してください、
ね、やっぱ無料というのは一つポイントですよね。
そうですね、
どなたでもという部分で、
どなたでも、はい、
ですね、はい、読者の方っていうのは年齢層とかってありますかね？
最初はそのまあ俳句でエールも子供向けに始めたので、うん、とにかく、うん、全てほとんどの漢字にルビも振ってるし、うん、子供でも読めるっていう、うん、
平易な表
現で、そうですね、はい、にしてるんですけれども、うん、あの実際始めてみたら大人の登録者もかなり多くて、うん、それから親子でっていう方が多いんですね。で、こう親子でちょっとこう断絶していたとかね、うん、そういう人たちがこう同時に受信して、なんかそれをきっかけに、なんかお母さん今朝の俳句私はこう思ったんだけどお母さんはどう思ったみたいな会話ができるようになりましたっていうような反響をよく聞きますね。
あ、そうですか、じゃあそれは前澄さんご自身にとってもちょっと意外な展開というか、
意外でした、
うん、広がりという
か意外でした、うん、それからあのまあ、私自身は俳句をやってますので、うん、自分自身がすごく俳句、まあ、世界で一番短い文学ですけれども、その短い中でもこう力のある言葉で励まされてきたっていう経験があるんですけど、うん、俳句をやってない方にね、どれだけそのメッセージが届くかなっていうのはちょっと不安があったんですが、うん、実際始めてみて、これは気がついたことなんですけれども、俳句って短いので、直接的に頑張りましょうとか、うん、辛いのはあなただけじゃありませんとかっていうことは言えないんですよね、うんうんうん。あくまでも花とか月とかそういうものに託して、その裏側にメッセージが込められてるんですけれども、うんうんうん、それだけに読んだ方が気づいてくれるんですよね。なんか落ち込んでる時にいっぱい励まされてもたくさんの言葉で、うんうん、いや、そんなのは分かってんだよっていう感じでしょ。ところが、そういう言葉は何一つないんだけれども、その裏側にメッセージがあると、そうかっていうふうに、うんうん、読み手の方の方にこう気づきを与えることができるっていうのかな。で、自分が気づくと、うん、そうだ、こうしなきゃいけないんだっていうふうに自分の気持ちを立て直すことができる。で、所詮やっぱりその自分の気持ちっていうのは人に変えてもらうんじゃなくて、自分が立て直すしかない。うん、そこに俳句っていう短さがとっても良かったみたいですね。
説明しすぎないからこそ能動的にこう気づくというような感じ。
そうなんですよ、うん、で自ら心の向きを変えていくきっかけになった。
あのセレクトする俳句のポイントっていうのは何かあるんですか？
まず季節感、うん、今日の季節に合ったもの、それからその中でもあの読者の人が知らなかったようなね、美しい日本語ってまだまだいっぱいあるんですよね、うん、そういう言葉が入っていること、そしてやっぱりそのメッセージ性が強いもの、
うんうん、
あの元気が出る、とにかく元気が出るような前向きになるような俳句っていうのを選んだんですけれども、実際私自身自分の先生の、あの俳句で、 白鳥の句なんですけどね、白鳥の胸を濡らさず争えりという句があるんですよね、はい、でその句はその、まあ、白鳥同士が戦いをしているわけですけれども、争ってるんですけれども、うん、もうその白鳥が白鳥たるゆえんの純白の、ね、胸を決して濡らさない、汚さないで争っている、
争ってる時でもそこだけは決して汚さな い、
うん、純白を保っているという句なんですよね、うんうん、で私はもう本当にその句に今までずっと励まされてきて、まあね、生きてるとそう綺麗事ばっかりでは、ね、いられなくて、時には争ったり戦ったりしなきゃならない時もある。でも自分の一番大事にしてるもの、プライドとか誇りとかね、なんかそういうそこさえ汚さなければ決して自分を貶めることはないんだっていうのをその句から教わった気がしたんですね。で今でもこうちょっと嫌なこととかねあったりすると、もう時には口ずさんで、あ、胸をよ濡らさず、胸を濡らさずって思ってこう乗り越えてきたっていう経験があるので、まあやっぱりそういうこうメッセージの強いものを皆さんに配信して、もうその一句で人生が変わるような句を毎日配信したいなと。
Let's get knowledge with fun。
さあそして、そのメールマガジンを書籍化したのが、はい、このあなたへの一句なわけなんですけど、はい、この本では、まあ、1年12ヶ月六月きさらぎから始まってということですけど、はい、それぞれの月にふさわしい、まあ、前泉さんが大切にしている古今東西の句、
はい、
まあ、前泉さんのものも含めということですが、でその句の解説、そして読者の声も、ね、紹介されているというスタイルですけども ね、
はい、
あの例えば今、まあ、5月なわけですけど、さつきのところにはどんな句がどんな解説とともに紹介されているのか、いくつか
そうですね、はい、ではちょっと私が好きな一句なんですけれども、はい、後藤日奈さんという作家の一句です。バラの名の過去美しきのみならず、バラの名の過去美しきのみならずという句です、うん、
はい、
まあバラの名前っていろんな名前がね冠されてますけれども、
う
ん、
はい、美しい名前多いですね、
ね、うん、女優さんの名前とか、はい、まあ多分これ多い、私はなんかプリンセスダイアナなのかなと思ったんですけれども、王妃の名前とか女優さんの名前ありますよね、うん、でそのまあ人の人生がね、過去が美しいことだけではなかったっていう、うん、まあ句なんですけれども、はい、まあやっぱりその華やかなバラの名前になるような人というのは華やかな人生を送られた方ですよね、うん、でもその華やかな人生の裏側には必ずまあ幾多の苦難もあったに違いないと、うん、でもそういう数えきれないほどのね長く冷たい夜を経てこそやっぱりバラが美しく咲き出るように、人もやっぱりそういう悲しみとか苦しみを生きる力に変えてこそやっぱり人生がねより豊かになるということをこの句は言ってるような気がするんですけれども、なんかこう表面の美しさだけではなくて、その美のね深部、深いところに光を当てることで、なんかよりその目の前のバラの美しさを際立たせてるという、そういう一句だと思います。
なるほど、深いところまで見てこそその美しさがより際立つんだということなんですね、
はい、暗いところも見てねということなのかな。それからもう一句、
はい、
ある時は船より高き宇奈美かな、ある時は船より高き宇奈美かな、
うん、
鈴木雅女さんの一句ですけれども、はい、宇奈美というのは旧暦の4月宇月の海に立つ波を宇奈美というふうに言うんですけれども、まあ時には船よりも高く波が立つことがありますよね、うん、はい、まあそれでも船は進んでいる、まあ、人生においてもこう思いもよらずに大きい波が襲ってくることってありますよね、うん、でもそれでもなんかその波にね小舟がしがみつくように、私たちもその人生の航海を続けていれば、うん、必ずいつかは海は穏やかになるということだと思うんですけれども、鈴木雅女さんって本当に波乱万丈の人生を生きた方なんですね。で、まあ、そういう人生を生き抜いた、辛抱強く生き抜いた作者だからこそまたこういう一句が得られるのかなと思います。
人生経験に裏打ちされたものがそこににじみ出てるという感じなんですかね。
そうです
ね、本当いろんなタイプの句があってということですよ ね、
で今ご紹介したように、本当にこの中にあなたも頑張りましょうよとか、みんな大変なのよとかっていうのは一言もないんですよ ね、はいはい、だからここから何かを自分が読み取っていくしかない。そうか、ある時は船よりも高く波が来ることもあるんだ、よし今自分はその時期だけれども頑張ろうっていうふうに自分が気づくしかない、
うんうん、
それが逆に良かったのかなと思います。
そ
うです
ね、まあ、それだからこそ十人十色のいろんな解釈の仕方があるから自分のとこに きっちり戻ってこれるという感じですね。
そうですね。うん、
なるほどなるほど。
その人によって、うん、今日の句だったり、明日の句だったり、昨日の句だったり、うん、多分すごくこう響いた句っていうのは一人一人違うんだと思うんですけれども。うん、
響くポイントも多分違います
ね。違うんですよね、ですね、きっとね、
うん。なるほどね。そうですか。
はい。
まあでもね、先ほどもうちょっと話が出ましたけど、それをまあ毎日配信するということですけど、
はい、
まあその毎日配信していたものが形としてこういう一冊の本になった、はい、このことへの思いっていうのはどうですか？
そうですね、皆さん、うん、割と読んでくださってた方は、うん、保存して取っておいてくれたみたいなんですけれども、
あ、その毎日のやつ
を、はいはい、そうですね、でも本になることで、うん、やっぱりこう夜寝る前にね、パッと開いたところが、今日の気持ちみたいな感じで、読んでくださっているみたいです。それから、メルマガの時には載せられなかった、はい、作者の、プロフィールですとか、
はいはいはい、
季節の、季語の説明ですとか、うん、そういうものも加えてますので。
なるほど。
はい。
じゃあ、より詳しく、ディテールまでという、楽しめるという感じですね、はい。なるほどね。そうですか。まあ、俳句、やっぱりその、あまり慣れてない方も、当然いっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。うん、はい、どういうふうに楽しめばいいのかなっていう、まあ先ほど来話がある、その説明しすぎない部分を楽しめばいいということなんですけど、やっぱりでもそうは言いながら、やっぱり難しい言葉もあったりするのは事実だと思うんですね。そういう方にとって、本当にビギナーにとって、どういうふうにエントリーすればいいのかなっていうのが。
でもやっぱり俳句って短いし、作りやすいんですよ。
うん、
初めての方、はいはい、北に小説書くの大変ですけど、
そうですね、
うん、17音ですので、うん、なんかとにかく作ってみるっていうのが一番の近道ですね。
なるほどなるほど。
それから句会っていうのが意外と面白いゲームというかなんですよね。うんうん、はい、システムが面白くて、うん、こう無記名で名前を記さないで俳句を出して、それがバーッと回ってきて、うん、いろんな人の句がで選んでいって。うん、で最後にこう自分が選んだ句を発表していくと、はい、それは私のですっていうふうに手を挙げていく、まあ 手は挙げなくてもいいんですけど、なんかこうちょっとゲーム性があって、うん、で割と楽しいんですよ。で私今その俳人じゃないいろんなジャンルの人たちを集めたプライベートな句会をやってまして、はい、桃よ句会で100の夜って書くんですけれども、99夜で終わりにしようって最初から終わりが決まっている句会で、もう45夜ぐらいまで行ったんですけれども、
半分ぐらい来ちゃって
半分ぐらい来てるんですけれども、マラソンの増田明美さんとかね、それから数学者の藤原正彦さんとか、あと歌舞伎の坂東三五郎さんとか、俳優の辰巳拓郎さんとかいらっしゃるんですけれども、辰巳さんなんて始まる前にたまたまパーティーでお会いして、うん、今度こういうの始めるんだけど来ないって言ったら、いやー俳句はちょっとでもまあ付き合いで一回だけ行くよって言って、うん、でいらっしゃってからもう45夜まで皆勤賞ですからね、一回だけっていうのは どこに行ったんだろうっていう感じなんですけど、そのぐらい楽しい、ハマったって、言ってくれますね。皆さん本当もう7年目なんですけど、本当によく来てくれます。
あ、そうですか。
忙しいの。
じゃあやっぱりそういう、まあ、うまい下手抜きにして、まずはとりあえず17音。うん、ね、
作って
みると。
区会に出てみる、うん、すごく楽しくて、はまります。
私がこの中で、はい、一ついいなと思った読者の声なんですけど、まず句をご自分で読んでから、自分なりに解釈してから、前泉さんの解説を読まれるというような内容の方がいらっしゃいます、
はい、
これってやっぱすごい、僕もやっぱり俳句ビギナーとして、うん、このやり方ってありだなと本当に思ったんですけど、やっぱ最初から解説読んじゃうと、ああ、そうなのかってさらって終わっちゃうんですけど、うん、自分なりに、あ、この言い回しって何なんだろうとか、一回考えておいてから、うん、ね、前泉さんの解説を読むと、あ、はぁーという発見もあるし、あ、ここは俺も合ってたみたいなね、部分もあるし、その、本当17文字の宇宙が無限に広がる感覚が得られる
ん
ですよね。で、そのやり方ってすごいありだな、と思いましたね。
確かに、うん、俳句は、まあ、何度も言ってますけど、短いので、うん、要するに言葉、17音以外のね、余白に実はメッセージが隠されてるわけですよね、
うん、はい、
そこを読み取るのが読者の力であり、うんうんうん、それから作り手と読者の共同作業なんですよね、うん、ある部分ではね、
うん、作り手もそれを発見してよというような部分、
そうなんですよ、うんうん、余白に託してるんですよね、うんうん、なんかそこを感受してねっていう部分なので、うんうん、そこも一緒に余白をクリエイトしていくしかないんですよね、うんうん、なんかぜひそれはね やっていただきたいですね。そうですね。あ、そうかとかね、あ、違ってたとかね。で、もちろん、何が正解ってないわけですよね。だから、自分はこういう解釈をしたけれども、こういう解釈もあったんだっていうのがね、多分面白いんだと思います。
ですね。
ね、そうするとまた、こうなんていうのかな、自分だけの視点ではなくて、いろんなこう視点を自分も得ることができるじゃないですか。同じものを見てもこういうふうに人って感じ方が違うんだって。はい。それがまたこう自分の心を豊かにしてくれると思うんですよね。
で、かつ、その、今まで知らなかった美しい日本語もここで発見できるというのは、喜びがありますね。
ありますよね。
ありますね。
結構雨とか風とかね、綺麗な名前があるでしょ
う。知らなかった。だけど、あったんだっていうような。
ね、
その、やっぱり、その発見の喜びもあるし、いろんな意味でね、やっぱこれは、ね、ちょっとトライする価値ありだなと思う。
ありでしょう。ぜひトライしてください。
ですね。はい。ちょっと今までの話の中でも出てきてると思うんですけど、はい、その、俳句の素晴らしさ、前泉さんが思う俳句の素晴らしさっていうのは、うん、
俳句って、ものを、その、表現するときに、一つ上の次元に昇華するんですよね。あげる。ことができるんですよね。だから私が俳句を始めたきっかけになった一句というのが、杉田久女という明治生まれの女流俳人の一句なんですけれども、花衣も脱ぐやまつわる日もいろいろという句なんですね。このあなたへの一句にも入ってるんですが、花衣っていうのはお花見に着ていく時の着物を言うんですけれども、昔は桜を見に行くのに着物を新調して、は
い、清掃して
清掃していったんです。で、まあ、脱ぐやまつわるというんですから、お花見から帰ってきて、脱いでるわけですよね。うん、と、まあ、花冷えの畳の上に、ハラハラハラハラと、うん、まあ、着物を着るにはたくさんの紐を使いますから、帯締め、帯揚げ、帯、腰紐、たくさんの紐が渦をなして、畳の上に落ちていきます。うん、で、その渦の芯にね、今脱ぎ終えたばかりの女性がスッと立っている。うん、で、そして外は満開の花の夜。非常に美しい艶のある一句なんですけれども、でも実はその句っていうのは、脱ぐやまつわる紐いろいろの紐一本一本っていうのは、当時の女性を縛っていたたくさんの枷だったんですね。杉田久女っていう人はものすごく才能があったんですけれども、やっぱり時代が才能のある女性が社会に出ることを許さなかった。そういう中で非常にその社会とか世間と圧力を生んで、最後はすごく不幸な亡くなり方をするんですね。で、生前一冊の句集も出せずに亡くなってるんですけれども、その久女の心の叫びがね、脱ぐやまつわるでしょ、自分にまとわりついてくる紐いろいろ。だから本当はなぜ私をこんなに縛るのとか認めてくれないのとかっていう叫びなんですけれども、それをそう生の言葉を使わずに、美しい花衣の紐一本一本に例えていると。
なるほどなるほど。
それによってやっぱり久女の嘆きっていうのは昇華されるんですよ、
ね、そうですね。声高に言わないからこそそれが大きく響くという感じなんですね。
そうなんです。美しいものに敬意に昇華してしまっている。でもだからこそ余計読んで気がついた方がぐさっとくるっていうか
ね、
非常に深いものを抱えた一句だと思うんですよ。なんか私ね、これはやっぱり日本人って物言わぬ民族ですけど、もう俳句も物言わぬ文学なのに沈黙の文学って言われてるんですが、言わないってことは余白にね、抱えてるものがその分大きくなって、それを受け手の力でね、もういくらでも深く解釈することができる。なんかね、日本ってよくお察しの文化って言われますけれども、はい、察し合うっていうか、で、察し合って深いところまで感じ合うっていう、で、敬い合うっていうような、それが俳句の魅力かなと思いますね。
そうか。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。俳人の前泉まどかさんを迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健。